旧約聖書伝道の書第5章10節から20節の御言葉までです。1節ずつ共に読みましょう。伝道書の5章10節から20節の御言葉、1節ずつ読みましょう。金銭を愛する者は金銭に満足しない。富を愛する者は収益に満足しない。これもまた虚しい。財産が増えると寄宿者も増える。持ち主にとって何の益になろう。彼はそれを目で見るだけだ。働く者は少し食べても多く食べても心地よく眠る。富む者は満腹しても安眠をとどめられる。私は日の下に痛ましいことがあるのを見た。所有者に守られている富がその人に害を加えることだ。その富は不幸な出来事で失われる。子供が生まれても自分の手元には何もない。母の胎から出てきた時のようにまた裸で元のところに戻る。彼は自分の労苦によって得たものを何一つ手に携えていくことができない。これもまた痛ましいことだ。出てきた時と全く同じようにして去っていく。風のために労苦して何の益があるだろう。しかも人は一生闇の中で食事をする。多くの苦痛、病気、そして怒り。見よ、私が良いと見たことを好ましいことは、神がその人に許される命の日数の間、日の下で骨折るすべての労苦のうちに幸せを見つけて食べたり飲んだりすることだ。これが人の受ける分なのだ。実に神はすべての人間に富と財宝を与え、これを楽しむことを許し、自分の受ける分を受け、自分の労苦を喜ぶようにされた。これこそが神の賜物である。共に読みましょう。こういう人は自分の生涯のことをくよくよ思わない。神が彼の心を喜びで満たされるからだ。アメン。
さて、水曜日と金曜日は続けて伝道の書を通して御言葉を分かち合っています。今日は伝道者の考えと心本当はね、伝道の書5章1節から読まなきゃいけないんですけど、10節から読んでみましょう。人は一番重要なのが考えですね。心と考えです。なぜ心と考えが重要なのか。人は心が分裂してしまうともうどうにもできません。また考えが間違っていると絶対に答えられることがありません。間違った考え、そして文句を言う心でいると神様の前で答えを受けることができません。また間違った考えを持ってずっとその不平不満を言う心があると私自身が更新ができません。更新ができないんですね。ですからずっと苦難がやってきて、苦しみがやってきて、ずっと一人で孤独になってしまう。そのような人生の結末、苦難、苦しみ、孤独の中で、そして本当に痛みを持って生活するわけですね。ですから私たちが間違った考えを神様の御言葉で変えられなければいけません。不平不満を言う心ではなく、誰かのせいにして言い訳して否定的な心を持って生きるのではなく、いつも神様が私たちに与えられるそのような福音の御言葉を持って神様の計画を成し遂げながら生きてこそ幸いな人なわけですね。祝福を受けた人になるわけです。そしてですから、このサタンというのは人間に2つのことを植え付けました。このサタンという存在は人間に2つを植え付けました。何を植え付けたのでしょうか。ずっとパンですね。 言い換えると衣食住です。衣食住にずっとこうやって囚われて生きる、それがサタンの作戦ですよね。アダムとエバに最初からこう目に見えるもの、またね、食べられそうな感じの食べられるもの、それがですね、まあ、とてもこう、ね、食べたくなるようなこう木の実、欲ですね。この人間はこの欲です、この心にこのようなこの欲、また所有欲、願望、所有欲、そしてこの欲望で、こういうのをこうサタンに、この世の中において、こういう人間がこういうものをこう、これで生活できるようにこう植え付けました。宗教も何を中心に作られているかというと、人間の衣食住の問題ですね。祈るのも全部衣食住のため、何か願って、何か 神頼みするのも、ね、食って生きること、衣食住。サタンがこうやって全てのこの世の中の人間にこのような問題を刻印で体質にして、それだけのために生きるようにサタンが刻印をさせておいたんですね。ですから人々はずっと自己中心的な生活を生きるしかありません。で、神様を、神様の前で祈って、神様を求めて、神様の前で何かこう祝福を与えられるものを味わえばいいんですけれど、そのような霊的な部分を全部逃して、ずっとこうやって目に見える衣食住の問題に関するものが、ずっと神様の前にこう私の欲求を満たしてくれっていうんですよね。そういう祈りをしているということなんです。そういうものも見てみると、サタンが神様の本当に願いがないんで、神様の計画が何で、神様が私たちを呼んでなさろうとするその計画が何かっていうのを逃させるんですね。ですから、まあ明日が良ければ良い、私がよく食べよく生きればいい、で、まあお金も全部たくさん積んで、私中心にだってサタンが私たちをそうやって生きるようにさせます。ですから今日欲望、所有欲、この欲望というのは、聖書ではこの偶像崇拝と言われています。でもこの欲望というのはどこから出てくるのでしょうか。所有欲から出てきますね。ずっと持ちたいという所有欲から、まあ欲望が出てくるわけですね。こういう所有欲と欲望を通して、結局は神様の御言葉から離れるようにさせる、そのような暗闇が全部この世の中に住んでいる全ての人間に根を下ろして生活をさせますね。そして今日ソロモンは何と言ったか、このソロモンはこういう人たちの、こういう人たちは5章1節を見てみますと、神様の神殿に入るときに、あなたの足を気をつけなさい、近寄って聞くことは愚かなものが生贄を捧げるにもなさる、彼らは自分たちが悪を行っていることを知らないからだ、悪を行っても知らない、愚かなものですね。愚か者は悪をやっても悟れない、愚か者というのは、まあ、愚かだということですね。まあ、愚かだというのは悟れないものだ。悟れない。
万象悟れないものですね。
例えば牛いますね、牛ね、牛が、ね、自分の家でこう火事が起きました。火事が起きたんですけれども、この牛がこの牛舎から出なきゃいけないのに出てこない。なぜでしょうか。自分の横にその水飲み、その自分 の, そのご飯の器があるわけですね。自分 の, その藁 の, この器がなくなるんじゃないかと思って、この火が、ね、起きても逃げようとしないわけです。それを、まあ、愚かなものと、まあ、愚かですね。いやいやいや、火が火事になったら早く出てこなきゃいけないでしょ。自分のご飯の器のために出てこれない、愚かなんです。火が起きてるのに悟れない、死ぬかもしれないのに悟れてない、これが愚か者。この愚かな者は何と書いてあるかというと、神の家に入るときに足に気をつけなさい。神の家とは何でしょうか。神の宮に行くときは何に気をつける、自分の足に気をつけよと書いてあります。神の宮、神の家とは、まあ、神殿のことを言いますね。神殿、教会です。足っていうのは、まあ、行くとこですね。そうですね、神殿に来ているんだけれども、私の心と考えは他のとこに行っています。それを愚かだというのです。悟れてないということです。私たちは神殿、教会に来て、皆さんの心と考えを神様の御言葉に集中させてください。それが伝道者です。でも愚か者は礼拝捧げながら考えは他のところにあります。だから悟れないですね。それを愚かだと言います。ソロモンが愚かだというふうに言っています。また言葉に気をつけよとあります。なぜ言葉に気をつけなきゃいけないか、聞いてる人がいるからですね。そしてたくさん言葉を言わないで、言葉を少なくせよ、言葉を多く語らず少なくせよと。なぜかというと、言葉を多く言うと失敗をたくさんします。たくさん喋る人は失敗も多いです、ね、考えなしにわーって言葉をたくさん言いますよね。失敗が多いですね。そういう人を愚かだと言います。そしてソロモンは、聞くことを知りなさい、聞きなさい。皆さん、たくさん喋るよりも聞く方がもっといいです。ソロモンは神様の前でその言葉を願ったら、そのことに責任を果たして、その言ったことを守りなさいと。私たちは神様の前で告白をたくさんします。でも守らない、それを言葉をたくさん言う人と言います。私たちはたくさん喋るのではなく、言葉を少なくしたとしても、祈りを小さくしたとしても、その祈った内容を持って私が実践をして、私がその御言葉を適用して、私が祈ったその約束通りに守って、それが本当の伝道者なんですね。ですけれども、この愚か者は、まあ、言葉だけ言って喋って終わりです。喋ってわーって喋って守らない。今日の本文何て書いてあるかというと、あなた方が神様の前に誓願を立てるときには、それを果たすのを遅らせるな。で、誓ったことがこう出てこないと。で、神様の前で約束をしますね、私たちは。たくさん、まあ、いろんな約束、この約束をしない、そして守らない。 それが愚か者と言います。ですから約束をしたらその約束を守らなきゃいけません。その約束を守れないならばいっそのことその請願は願いはしない。でこの愚か者についてソロモンは言っています。さあそして心配が多い人は夢が多い人だ。夢をたくさん見ると。ですからこの心配とは何でしょうか。夢とは何でしょうか。自分自身の欲、欲しいものをこう得たいわけでしょ。自分の考えにいつも自分の考えを成し遂げようと、まあ、そういうふうにいつも夢を持っている人です。自分自身がまた夢を作り上げます。そしてその夢に向かっていきます。一生懸命生活をします。でもその夢通りにはいかない。だからずっと心配する。できないほど心配する。私はこれをしなきゃって思うんだけどもできない。でもそうするとできないことのために心配をしてしまう。できないもののために悩んで、そして辛い。それ自分が作っておいて自分がその心を何とか成し遂げようともがくわけですよね。そうですよね。だから心配悩みが離れないんですよね。それを愚か者と言います。ソロモンが心配が多い人は大体この自分自身が何かを成し遂げようと計画を立てておくのが愚か者と言います。私たちは私の計画ではなく神様がすでに計画を立てておいてあります。すでに立てておいて私たちを呼んでその契約を握って契約の予定を行くことを願っておられます。そうですよね。神様が私たちを呼んでその御心をすでに与えられました。天で成し遂げられたように地で成し遂げられるように全てを準備しまして私たちを呼びました。そしてその契約を私たちに与えられましたよね。でそのために私たちは私の夢ではなく神様の御心を成し遂げられる生活を生きていくわけです。それが伝道者です。ですが愚か者は自分の目標を自分が立てます。ある人は成し遂げられないことをですね自分が設定してしまうわけです。そして一生懸命生きるんだけどダメ、疲れるし苦しい、あんな問題こんな問題がやってきてしまう。そうであればあるほど自分というのは抑えつけられて辛い、大変、疲れるというふうにして生きるわけですね。そしてこの世の中神様の御言葉なしに、神様の絶対計画なしに夢をたくさん見る人っていうのは心配事が多いです。それを愚か者と言います。愚かであるということです。自分の人生本当に重要な夢がどういうふうに成し遂げられるかというのがわからないんです。それは愚かだというふうに言っています。でなんで心配事が多いか、心配事が多い人を見るとみんなですねこれ自分の夢のことなんですね。そうですね。自分が目標した通りにしないとひっくり返って辛くても押さえつけられてイライラして、みんな自分が立てたものです。それを愚か者だとソロモンが言っています。さてソロモンが神様に誓ったならばその誓ったことを必ず成し遂げなさい、果たしなさい。私たちが神様に祈るときに自分の感情で祈っちゃダメだし、自分の考えで祈っちゃダメだし、皆さん無条件考えで祈ったらそれは祈りではありません。私たちは一言で神様の前でこういうふうにしますっていうふうに決断することが多いわけです。でもやらない。決断したら決断した通りにやらなきゃいけないんですけれども、決断はしておいてやらない、約束してやらない、
それが愚か者なんです。まあ、いっそのことを守れないならば、誓わない方がマシである。ね、守れないのに告白だけするならば、それは果たして祈りか？祈りではありません。だから皆さん、できる部分を一つ一つ答えを受けていきながら、このように神様に献身もし、神様の前でこのようにするべきですね。何かこうあやふやに、なんかでかい夢を見て告白するというのは、それは間違っています。それは愚か者だということです。ですから皆さんが神様の前で祈るときには、まあ、牧師の前ですることでもないですよね。多くの人の前で祈るわけでもありません。約束することでもありません。誰にでしょうか？全能である神様に向かって。ですから祈りは神様の前で祈るわけですね。皆さん、神様の祈るときは神様の前でやってください。そうしなければいけません。ですから約束をするときにも、本当に神様の前で皆さんができる約束をしなければいけません。そういう部分がとても重要ですね。ソロモンが私たちに言っていることです。そして6節見てみると、社会構造がずっと悪循環なんですね。そこを見てみると、お金持ちの人はよく寝れない、貧しい者はよく寝られると書いてあります。なぜでしょうか？まあ、3食食べればいいわけです。でも財産が多い人は、その財産を守るために心配が多い、だから寝れない。だから財産がない人がマシである、全然いいと言っています。なぜでしょうか？人間が一生懸命お金を稼いで心配する程度の人生を生きる人は愚か者です。私たちはお金がたくさんあったらどうなるでしょうか？まあ、告白は出ますよね、出ませんか？皆さん、お金ね、たくさん稼いだらどうでしょうか？神様が皆さんにお金をもう溢れるほど与える、何をしようとします？皆さん、これちょっとクエスチョンかな、告白は出ないですけど、どうでしょう？だから神様は皆さんに与えないかなと思います。告白が出ないじゃないですか。神様が皆さんにお金を与えたら何をしますか？何をします？ね、みんな、ね、回って一人ずつ行ってみましょうか。何をするか、ちょっと整理されてないのかもしれない。整理されてないのか、言葉を言わないのか。皆さん、何をするんですか？神様が皆さんにお金をたくさん与えたならば、そのお金で何をしましょう？何を生かしますか？あ、何をしますか？ね、神殿建築、またどうでしょう？伝道、宣教、また何でしょうか？何でしょう？皆さん、誓いをうまくやらなければいけません。いや、本当に誓わなければいけませんね。皆さん、お金たくさんあったら何をすればいいですか？ね、世界福音化しなきゃ。本当に日本の地にあちこちに教会を建てて、ね、偶像の団地をもう崩さなきゃいけません。レムナントを育てなきゃいけません。当然のことじゃないでしょうか。それのために神様に祈って答え受けてっていうふうにするんじゃないでしょうか。皆さん、授業がうまくいって、家庭がうまくいって、子供がうまくいって、その理由が世界福音化のためじゃないでしょうか。私たちはもう決まってる人たちです。ですから、お金 もうそれをな守ろうと悩みがあっちゃいけない人になる、悩みがない人になるべきです。でも神様を知らない人、神様を知らないお金を受け取る人は、それのためにもう寝られない。それを愚か者と言っています。皆さんそれでもお金がたくさんないので、ね、深く寝れてると思います。ぐっすりどうでしょうか、ね、まあ、悩むことはないですね、まあ、ないから悩みであって、まあ、あって悩むことはありませんね。ね、あって悩む、やってみましょう。だからこの愚か者、だから未信者は本当に愚かなんですね。もうそれだけのお金を持ってもうやることがない。まあ国のためにちょっと寄付をする、まあ困難な人を生かす、それでも多い。でもそれを守ろうといつも悩んでる。だから寝られない。それを愚かだと言っています。私たちは神様が与えられる全ての経済を持って世界福音化をするべきです。日本福音化するべきです。次世代を育てるのです。本当に世界の5000部族を生かす、そのような答えを受け取るべきです。ですから私たちはお金がたくさんついてこなきゃいけない人たちです。私たちは貧しく生きてはいけません。皆さんがいつも経済のために押さえつけられて生きるのならば、本当に世界福音化契約を握ったら、そのために神様のために、神様に本当に祈って、事業も大体でやんないで、神様で本当に祈って知恵をもらって、本当に未信者を持っている暗闇経済が光経済に来るような、そのような準備もして、皆さんお金というのは私がシステムを準備しない限りには来ることはありません。皆さんシステムが準備されてこそお金が来ます。お金を稼ぐシステムがないのに、なんでお金が来ることを願っているわけですか。ですから本当に私たちがこの世の中を見る目を開かなくてはいけません。ですから悪い人というのは、この悪い人誰でしょうか。この世の中の未信者はお金が多ければ多いほど全ての人をですね、こう下に見ますね。無視します。下に見ます。で自分がなんか、ね、大きな位置でこう人をですね、こう見下げていじめますね。人は神様の形で作られた人間を尊重できない。それが未信者たちの考えなんです。それをソロモンは愚か者だと言います。見てみてください。10節を見てみると、10節を見ると、もうどんなものであっても、この世の中にあるものは満足できないと。何をもってしても満足できない。そして何と言ったかというと、そう、大きな痛ましいこと、ものすごい痛ましいことを見た。痛ましいことです。万象何でしょうか。人間の欲を制限できる力がないと。人間は欲を制御できる力がありません。ですから全ての宗教は何を教えるかというと、欲を捨てなさい、捨てなさいと教えますよね。で人々はほとんどもう無条件欲だけ持っています。欲求、自分の欲のために生きて、欲求のために生きています。ですからみんな自分中心になるしかない。欲で生きる人は自分中心になるしかないですね。ソロモンはそういう人を愚か者と言っています。ですからこの欲を制限することはできない。ずっと欲で生きようとしますね。でそうですから、もう欲 を満たそうとすれば満たすほど、満たそうとするほどダメです。そして満たされません。そして落胆します、挫折します。今日の本文を見てみますと、たくさん働いてお金を稼いだのに、自分の子供に分けてやらなきゃいけないのに、お金を稼いだけれども、残るものがない。一生懸命生きたのに残ったものがない。私たちが一生懸命生きたら残ってるものがなきゃいけないでしょ。そうですよね。皆さん苦労したら苦労の代価が出てこなきゃいけない。ですけども人々の生活を見てみると残ってるものがない。それだけ一生懸命生活しておいたように残っているものがない。そんなにもがいてあっちこっちに走って一生懸命走ったのに残ってるものがない。それをソロモンはもう欲のままに生きたのに、その欲求のままに生きて、それを満たすために生きて、一生懸命走ったのに結局残っているものはない。だから虚しいと言いました。私たちの人生がこのように神様を知らないと一生懸命生きたのに虚しいのです。なぜですか？残っているものがないからです。そして今日の本文見ましたね。人間は裸で来て裸で帰ると、戻ると。で、ご両親から裸で生まれて、そしてこの裸で生まれたまんまに何にも持っていくことができないんです。それが私たちの人生である。そういう人生のために何をそんなに欲をこうひけらかして生きているのか、その欲求のために生きているのか。その満足はそのこの世の中の何者をも人間の満足を満たすことがありません。皆さん、多くの富栄を味わったソロモンが今日私たちに教訓として与えている言葉です。ですから私たちが何のために本当に生きるべきか、私たちは人生を生きて本当に伝道者として生きて、私たちが次世代が残って弟子が出てきて、皆さん世界福音家の作品が出てきて、このようなものが出てこなければいけません。それが伝道者の生活と言います。ですけど未信者たちは一生懸命お金を稼いでも、お金を稼いだんだけれども持っていけない。裸で生まれたから裸で死ぬ。もう何にも持っていけない。残っているものがない。それのために本当に自分の欲求のために欲求を満たして、嘘をついて詐欺して、盗んで喧嘩して競争して、あの人にあるものを自分が取るためにもういがみ合って、このような人生でもいろんな事件が起きて生きて、その事件のために押さえつけられて辛くて疲れて、もう涙流して寝れなくて心配で、そういうことが人生だというふうに思いますね。でそうやって生きて死ぬ間近になった時に、もうそれは全部私には必要ないものだった。ですから私たちはただあやふやにうえっとこうむやみに生きていると苦労しかありません。神様のこの福音を本当にこの日本の地に明かされて、私たちはこの人生を生きた後、私たちが伝道した弟子たちが残っているべきですね。伝道者が残っているべきです。私たちの人生生きて次世代が残って本当に世界を福音化できる、そのような次世代が残っていなければいけません。それが私たちの人生なんです。もう死ぬほど金を稼いで残っているものがない。もう死ぬときは何も持っていけない。それを愚か者と言います。私たちは愚かでない生活を送るように願います。ですから何でしょうか、本当に痛ましいことがもう起きたんですね。完全に敗退しました。大敗しました。
それくらい人々が成功した人は成功した人なりにその場所に行くまでそのプロセスというのがもう口では言い表せない証というのが出てきますよ ね一晩で一気にお金が簡単に稼げるわけではありません。 その場所に立ったわけではありませんね。その場所に行くまでものすごい証が過程がありました。過程そうやって年を取ります。そして病気になります。そうやって生きて病気になって年を取ってこれからまあ死ぬくらいになった。これが私には何にもないと、何でもないと、そういう生活を指して、ソロモンは愚かだ、愚か者の生活だ、もう愚か者の生活だ、人生の価値を悟れないで生きることだ。皆さん、世の中の人たちが生きている姿で私たちが生きてはいけません。私たちはどうやって生きますか？伝道者で生きるのです。残るものとして生きなければ、残すものとして生きなければいけません。そういう生活が本当の生活です。15節見てみましょう。一生涯何もありません。何一つ手に携えていかない、一生涯何にもないわけです。だからこれはソロモンは結局空いた手で死んでいくのに、そういうふうに悩んで争って、そういうふうになんかそんなに持ってみようと、持って所有してみようと、もう欲を出して、ソロモンがこの世の中生きている人を見てみたら、みんな人生が価値のない虚しい人生を生きているよと言っていました。結局はお母さんの、お腹から生まれた時には裸できた、帰っていく時には裸で死ぬ。なぜこの地上でそういうふうに生きているのか、それが愚かな生活だと言っています。結局相立てでいかなきゃいけない、手元には何もなしでいかなきゃいけない。私たちが人生をたくさんこう振り返って考えなければいけないメッセージです。皆さんの人生を整理するメッセージです。何のためにそんな一生懸命生きていますか？そんなに辛い思いして、疲れる思いして生きていますか？そんなに心配が多いですか？そんなにたくさん悩んで生きているんですか？考えなければいけません。ですからこの伝道の書は本当にソロモンが最高の位置から全てを持って所有して持ってみた、その位置からその経験を私たちに語るのですね。で、生きる人を自分はこう研究をしてみたと、深いところまで研究をしてみたと、で研究をしたら結局もう愚かな生活をしていると。私たちは伝道者として生きるべきです。伝道者の人生とならなくてはいけません。18節ですね。伝道者は神様が神様の前でこう良くて美しい生活、善で美しい生活。18節読みましょう。見よ、私が良いと見たことを好ましいことは、神がその人に許される命の日数の間、日の下で骨折るすべての労苦のうちに幸せを見つけて食べたり飲んだりすることが好ましいことだ。これが人の受ける分なのだ。私たちは一生涯食べて飲んで、そこで神様が与え、神様が許された、神様が許された、与えられたものは何ですか？神様が与えられて一日じゃなくて命の日数の間、一生の間ですね、一生涯です。
命の日数の間と書いてあります。日本語では一生涯食べて飲んで太陽の下で骨折る全ての苦労のうちに何ですか、楽と韓国で言いますけど幸せですね、味わいです、味わい、一生涯味わう、味わうことが好ましく美しいことだ、これが人の受ける分なのだ。さあ19節一緒に読みましょう。実に神はすべての人間に富と財宝を与え、神様は何を与えますか、富と財宝を、財宝の祝福を与えると。そうですね、
もうどんな人でも神様の財産、財宝と富の祝福を与えて
味わうように、味わうようにさせて、そして自分の受ける分を受けて自分の労苦を喜ぶようにされた、これが神様の賜物である。じゃあ20節見てみましょう。こういう人は自分の生涯のことをくよくよ思わない、神が彼の心を喜びで満たされるからだ。神様を喜ばせることだと、これが。さあこの18、19、20節、神様はですね、この3節分に伝道者が受け取るべき、味わうべきその祝福のことを言っているんですね。未信者は一生懸命生きても心配が多い、言葉もわっというできることもないし、大きな失敗も来るし満足もないし、手は空いていってしまうし、そういう愚かな生活を生きるしかないんですけれども、伝道者は本当に神様が喜ばせること、神様を喜ばせること、これが何かっていうのを分かって生きるならば、神様は財宝と富を全部もうプレゼントとして与えることを約束しました。神ソロモンがこのことを、この答えを与えました。ですから伝道者の考えが大事なんです。伝道者の心が大事なんです。だから皆さんの考えの中にいつも神様を喜ばせること、神様が何を喜んでいますか、伝道を喜ばれますね、宣教と次世代、本当に世界福音化を喜ばれます。そのために神様はイエス・キリストを十字架につけて死なせました。私たちを救った理由です。だとしたら私たちはその伝道者の心と考えに本当に欲望、欲求、所有欲、欲望ではなく神様を喜ばせる、いつもそのような考えをして生きる、それだけやっているんですけど、やっていたんですけれども、富と財宝を神様が味わえるようにプレゼントとして与える、どれだけ簡単で、どれだけ簡単で、そして幸せなことですか。このような祝福を受け取るべきです。ですけれども、私たちの考えと心はこの愚かな人たちの持っている心をそのまんま持っています。ですからイエス様をいくら信じてもいつも心にここにはまってしまう愚か者の生活、未信者のようにこの欲望、欲求、所有欲、そして年を取って後悔をする、死ぬ時にあたって後悔をする、未信者と同じです。もちろん私たちの魂は救われます。ですけれども、この地上では悲惨な生活を生きるわけですよね。だから考えを変えなければいけません、心を変えなきゃいけません。神様は人を避けしなさいというんです。神様が喜ばれること、神様が喜ばれる考えをすること、神様が喜ばれる心だけ持ちなさいということなんです。そうすれば本当に財産と富と味わいを与える、これが神様が与えられることです。これが伝道者の生活だとソロモン王が
私たちに、この時代に生きている私たちに、このように未信者のように欲を持って、その欲望のために生きるんじゃなくて、神様の願われることのために生きること、それが伝道者の生活、このことを言っているわけですね。わかりますか？皆さん、考えを変えれば癒されます。私たちが伝道しようではありませんね。皆さんが福音を分かったら、その福音の価値を分かったら、これしかない、ただ福音しかない、福音、ただ福音しかない、これがじゃなければ、本当にこういう愚かな人を生かせない。その答えがあるので言うしかないんですね。それを伝道と言います。さあ、序論で時間が全部過ぎちゃったんで終わりにしますけれど、なので金曜日、これ忘れないでくださいね。愚か者、伝道者、これを持って金曜日、未信者の現場、本当に愚か者が未信者であります。その人たち、私たちが癒さなければいけません。今、執着によって中毒になってしまった人、癒さなきゃいけません。で、金曜日、この御言葉続けて本論を言いたいと思いますね。序論がすごい大事です。この愚かな生活、私たちが終わらせて、神様が願われる、その心と考えを持つ、一つだけやってるのに、神様が富と財宝を私たちが味わえるようにプレゼントとして与えられると約束されたんですから、ですから神様が与えられること、一生涯もうこの楽、幸せを味わえるように、神様が願われ、神様が好む美しい生活をするように、私たちを祝福するように、このような生活を送れば、本当にイエス様を信じている人じゃないでしょうか。皆さんがフォーラムするために、このようなフォーラムをするべきです。いつも愚か者のフォーラムではなく、いつも神様が伝道者として人生にこのような祝福を与えられた、そのような証を持ってフォーラムをすること、私の人生がそのような生活とならなければいけません。そのような祝福が始まるように、主の御によって祝福します。お祈りします。神様、感謝します。今日の水曜礼拝を通して、ソロモン王が、伝道者が最高に、まあ、全てのことを経験して持って、そのような中で全ての人が、神様がなくて、神様の福音がない、そのような生活が愚か者の生活であるということを話したように、私たちもこのような中に愚か者として生きないようにしてくださり、神様が願われるその生活を通して、考えと心だけ持っていても、神様が富と宝物をくださり、その味わいとして、味わいをプレゼントとして与えてくださり、神様が美しい、そして神様にとって好ましい生活を生きれるように祝福してくださったことを感謝します。麻布福音教会全生徒が神様の祝福を告白する証人となるように祝福してください。伝道の書を通して、私たちの生活、人生をまた再び点検して、神様の前に立って、一つ一つ考えてみて、自分の間違い、誤った愚か者の考えを癒せるように祝福してください。伝道者の考えとして変えられるように祝福してください。そう、本当に神様が与えた全ての富、その祝福を持って日本と世界福音家、次世代を育てられる、そのような伝道者の祝福を残すものとなるように祝福してください。感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。